スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は太陽光発電の営業の際、必ず夫婦を揃ってお話をしてたってことなんですけども、 なぜでしょうか？
そうですね、はい、まあ、僕がね、太陽光発電を個人宅向けに営業に行ってた頃、必ずその僕が行くときは旦那さんと奥さん、まあ、夫婦を必ず揃ってお話聞いてくださいねって言ってたわけですね。まあ、理由はめちゃくちゃシンプルで簡単ですね、はい、逃がさないようにするためですね、はい、奥さんだけで話を進めていったとしても、もう必ずって言っていいほど、いや旦那に話を聞かないとというふうに言われますし、旦那さん、ご主人さんだけでも、そのいや嫁に相談しないと決めれないわって、ね、こんな高いもの決めれないわっていうふうに言われちゃいますから、特に住宅に関するものだと、もう必ずそうやって言われますから、その場で契約したい場合はやっぱり決裁者夫婦揃ってお話を聞いてくださいねっていうふうに言わないと、やっぱいざクロージングの時に逃げられちゃうわけですね。やっぱそうやって嫁に相談しないと、いやこんなん決めれないよっていうふうに言われちゃいますから、まあ、そう言わせないためにも、こう夫婦揃って話を聞いてくださいねっていうふうに言ってたわけですね。まあ、面と向かっていう時はそんなこと言わないですけどね、やっぱ大事なお家のことなんで、奥様と一緒にお話聞いてくださいね、ご夫婦揃ってお話を聞いて、いいか悪いかご判断してくださいねとは言っていましたけど、でも例えば中小企業のその社長だったら、中小企業の方だったら、まあ、決裁者が社長一人だけだから、その社長一人でね、いいわけですから、その決裁者と話するために社長と話をする、社長だけでいいわけですね。担当者なんか入ってきたら鬱陶しいだけなんで、こんな何の決裁権もない人間が話に営業の中入ってきたらうざいだけなんで、そんなもう排除してやるわけですけど、個人宅向けになると決裁者が複数いてるわけですね、まあ、要は2人いてるわけですよ。多く言ってしまうと旦那さんと奥さんのこの2人になりますから、必ずこれを揃えなきゃいけないですよと。で、B2C の場合、これが結構大変です。まあ、B2B も大変なんですけど、この決裁者を揃えるっていうのが、まあ、結構大変なわけですね。はい。もう旦那さんがなんか、ね、スポーツ少年団のコーチやってる、監督やってるなんて言われると、もう本当出会えないので、本当出会えないんですよね。土日はって、もうその、ね、野球があるから、サッカーがあるから、いないんだとかいうふうになってしまいますし、もう全然会えないということはもうしょっちゅうあるわけですね。で、2世帯の場合だったら、そのおじいちゃんおばあちゃんまで揃えなきゃいけないわけですから、まあこれは本当まあ大変なわけですよ。でもなかなかね、揃えられないんですね。で、お客さん側も揃えたくないと思ってるわけですよ。なぜなら逃げ道がなくなってしまうからですね。もし話を聞いて、なんか思ってたのと違うなとか、なんかこっちはすごくね、いいふうに想像してたんだけど、話を聞いてみるとなんかいまいちだなとか、なんか思ってたより高いなとか、なんかちょっと違うなっていうふうになった時に断りたいんですけど、その目の前に営業マンがいてると、なぜですか、なぜですか、なぜですかって言って、こう言いくるめられるのが怖いわけですから、逃げ道として、いや奥さんに聞かんとあかんねえわとか言って、その お客さん側は逃げ道をちゃんと用意しておきたいわけですね。もし万が一その営業マンの話がしょうもなかったりとか、つまんなかったらそれで逃げようと思っているわけですね。で、営業マン側はそれで逃がさないようにしようというふうに思っているわけですから、まあそこでこう戦いじゃないですけどそういうのがありますよと、でちなみにその決済者が増えれば増えるほどその購入する確率っていうのはどんどん減っていくっていうふうに言われていますから、例えば決済者が1人から2人になると制約率がもう半分近くまで減ってしまうと 56% やったかな、なんかそれぐらい減ってしまうみたい なデータもあるらしいので、やっぱ決済者が増えれば増えるほどその商談で決まる確率っていうのが減っていくっていうのがまあセオリーなのかなっていうふうに思うわけですね。まあ、僕はちょっと B2C が長かったのでもうやっぱ揃えるのが大変でしたね。揃えられないと商談に入らないっていう鉄則があったものですから、でいざ例えばこの人が決済者なんだなと思って、じゃあ例えば奥様と一緒にお話しされないんですか、こういう高い買い物ですから大抵の人は皆さんその旦那さんと奥さんで相談して決められることが多いんですけど、ご主人さん一人で決めるんですかとかいうことがあるんですね、奥さんが入ってこない場合で。ああそうだねって奥さんに喋ってもしゃあないからねとか言って、まあ、ごくまれに旦那さん一人で決めるとか、めちゃくちゃごくまれに本当マイノリティな感じなんですけど奥さんが一人で決めるっていう場合もあったりもするんですね。ただおじいちゃんが決めるとかなってきたらちょっと要注意なんですね。若いもんに相談しないとなっていうふうにも言われますから、じゃあ若いものってどこにいらっしゃるんですかみたいな話なんですね。一緒に暮らしてない場合とかねまあ断り文句で言っているわけなんですけど、で逆に若い方にも相談しても、若い方に商談してもそのやっぱおじいちゃんにやっぱね相談しないととか、家の建物の名義はおじいちゃんだからやっぱおじいちゃんじゃないとなとか言ってこう商談でクロージングしていくときに、えっとかいうのがよくよく、まあ、あったりするわけですね。じゃあこの お客さん側はその商談の時、営業が来た時にその逃げ道としてその奥さんとか決済者の一人を中に入れないようにするわけですね。営業マン側はその逃がさないために決済者を全員呼びたいというふうに思っているわけですね。でこれって結構ね相反するものなので、これが結構まあ難しいというか大変なんですけど、これをじゃあどうすればいいんですかと、どうすればうまくいくんですかって言ったら、その営業マンはきっとその話を聞いてご判断くださいっていう、まあセールストークを使ってると思うんですね。まあ、話を実際聞いてみて、もう良くなかったなと思われたらその場で断っていただいていいんですよとか言っていても、いざね営業マンがお客さんが目の前にいてるとそんなことさせないためにあの手この手を使ってやるわけですね。でお客さん側もその話に丸め込まれたらたまったもんじゃないわと思うわけですね。でいざそれで丸め込んだとしてもやっぱりクーリングオフが来ちゃうわけですよ、キャンセルが来ちゃうわけですね。まあそういうもんなので、じゃあどうしたらいいのかっていうと、その営業マンが話を聞いてからご判断くださいねっていうその話っていうのを営業マンと出会う前に全部渡してしまえばいいんですよ、お客さんに。そうすればお客さんはもうもし話を聞いて良くなかったりだとか想像していたのと違ってたりとかしたら、逃げ道としてね奥さんに相談しなきゃとか、いやおじいちゃんに相談しなきゃっていうその逃げ道をしなくてもいいわけですね。事前に分かるわけですからね、事前に分かってしまえばああなるほどみたいな感じになるわけですから、なるほどねと、まあ、要はその、まあ、試食だとか試飲とか美味しいね、買う前にこれ一遍食べてみてくださいってんで美味しかったらあじゃあ買おうみたいな感じで、自分の営業マンが何を話すのかっていうのを事前にお客さんに渡してしまえば、お客さんはそんなことしなくてもあこれだけいいんだったらもうじゃあ話聞こうよと、もうよかったらやろうよみたいな、もう前のめりの気持ちにさせてしまうことができるわけですね。で、じゃあその営業マンが話す、その喋るトークっていうのをどうやって渡すのかっていうと、もうこれは僕が一番おすすめできるのは小冊子です。小冊子を、そのセールストークを全部小冊子で文章として書いてしまって、それを渡してしまうんですよ。で、お客さんがそれを読んで、あ、すごくいい、欲しいと思ったら、お客さんが営業マンに電話して、いっぺん話聞きたいんですけどっていうふうになるわけですね。そしたらもう決済者揃えてますから、その相談のどうするっていう相談は営業マンが来る前にその小冊子で相談してるわけですから、いざ営業マンが来た時にはこれええよなっていう話になって決まっていくわけですね。実際僕はそれをやって、制約率は 9割になりました。それをやる前、いっぺんお話を聞いてみてご判断くださいって言っていたテレアポの即断即決営業やってる時は僕は6割の制約率だったんですけど、そのダイレクトレスポンス広告を使ってその小冊子を使った営業法をやってからもう制約率は9割を超えることができたわけですね。これは何が違うのかっていうと、僕が営業マンとしてその出会ってから喋るっていうその中身を出会う前にもうすでにお客さんに渡しているっていうやつですね。そしたらお客さんも安心して、いやもう辻さんからいっぺん話聞きたいんですっていうふうになりますから、そしたらもう制約率は ものすごく高いわけですからね。だからぜひその営業マンと出会わなければわからないですよ。で、出会ったら最後ハンコを押すまで帰れませんよみたいな、そのなんか昔ながらの営業法をやってるとお客さんが怖がってしまいますし、仮に丸め込んで契約させたとしてもクーリングオフが来ちゃいますから、そうならないためにもね、先に渡しておくと。でお客さんにこれ一遍読んでご判断くださいねっていうふうにやってしまった方が営業めちゃくちゃ楽です。めちゃくちゃ楽です。もうテクニックとか一切使わないですし、お客さんは僕のそのセールストークが丸々入っていた小冊子を読んでくれて欲しいという気持ちになっていますから、それ見てやりたいなというふうに思ってるわけですからね。商談めちゃくちゃ楽ですよ。もうほとんど雑談で売れるみたいな感じになっていますから、そういうふうにね、ちょっとそういうふうにしていただければなと。今までは昭和だとか平成の営業ってやっぱ、ね、話を聞いてからご判断くださいっていうのが主流だったと思うんですけど、これから令和になってくるとやっぱね、デジタル時代とも言われていますし、情報は簡単に手に入るわけですから、その情報を営業マンと出会うまでは秘密にしてますよっていうやり方だったら、いや別にあなたと出会わなくても情報収集できるんでいいですっていうふうになってしまうわけですね、うん、そうなるとそのね、営業マンと出会う前はその話の内容を秘密にしている営業マンなんて会いたくもないっていうふうになってしまいますから、それよりかは全部トークとかをオープンにして、僕と出会う前にこれ一遍読んでおいてくださいね、見といてくださいねっていう営業マンの方がお客さんは好きになりますからね。その人と話を聞きたいなというふうになりますから、ぜひそういうふうにね、これからの営業法っていうのは変わっていくと思いますから、ぜひそのシークレットで俺と出会ったら契約できるぞっていう、そういう即決の営業スタイルではなくて、もうすでに渡しておくと。もうプレゼントしておくみたいな感じでしといた方がスムーズに決まりますから、しかもクーリングオフはありませんからね、キャンセルなくなりますから、ぜひそういう営業法に切り替えていただければなと。そしたら夫婦揃って話を聞くっていうのがすごい大変なんですけど、それが簡単にできるようになりますよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。